はようございます。3月12日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地七重の晩御飾、パーソナリティ下地七重とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地七重の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、うまかもん酒場龍神、株式会社サイオン不動産、南西空調設備株式会社の提供でお送りいたします。ということで始まりました。
おはようございます。
なんかこいつ今日おしゃれな感じじゃない？
あ、本当ですか？はい、
はい、ちょっとなんか髪なんかセットしてんの？
あ、全然
じゃない、はい、ボサボサヘアで、
ボサボサで、
あ、本当ですか？
はい、コメントの方で、はい、七井さんガソリン価格下げてっていう風に来てますが、
いや本当にホルムズ海峡
昨日 ねいろんな地域のガソリンスタンドが、はい、渋滞してたみたいですけど、
そう、いやそうですよ、うん、もう本当に早めに、ね、入れても使うしね。でもね、高市さんの総理もいろいろと、ね、補助金を出すとかいろいろやってますので、ね、トランプは自国の原油を使いたくないみたいで、他国の原油、あ、油田ばかり、まあ、なんかちょっと難しい、コメントしづらいですけれどもね、うん、私なんかでも本当に、あ、昨日は議長と懇談してた。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございますというかね。はい、なんかね、いろいろとね、いや、恐ろしいですよね。
ねえ。
ねえ。
影響が怖いですよね。
全部石油ですもんね。うん、石油、ね、製品ですから。だからこの間もPTA の集まりでもそんな話になっていて。
あ、そうなんですか。
T シャツが。ね、みんなで作成する T シャツあるじゃないですか、はいはい、あれがなんか何年前に比べて何倍に上がってるとか言って、もうちょっとまたまた上がるからちょっと早めの発注をとかっていう、
あ、そうなんだ、
もう全てなんかみんなの生活に関わってるんだなっていうところでね、本当にね、ちょっとね、
はい、
平和にね行きたいですよね。
はい、
はい、でね、今日もまた素敵なゲストが、はい、で ここ最近ほら私厚生経済委員会に移ったので、
うん、はい、
の今まだ議会中ですけれども、うん、委員会も、ね、いろいろと首里城の今年は11月 秋ですね、に復元に向けてお祭りとか、まあ、首里城自体は県ですけれども、はい、那覇市にありますから、那覇市としてもじゃあ町をどうやって活気づけるかとか、観光経済どういうふうに進めていくのかとか、うそういった話をずっと進めているので、でね、はい、私も首里城のね、この聞けば聞くほどね、いっぱいもう勉強にもなるし、自分でももっとね勉強しなきゃいけないし、いろいろ陳情とかも来てもね、
はい、
全部勉強しなきゃいけなくて、そんな時に素晴らしいゲストを呼びいただいてありがとうございます、はいはい、ねえ、じゃあ今日もねゆっくりお話聞いていきたいと思いますけれども、はい、それではまず1曲挟んでいきましょう、はい、
ムームーズのテーマソングお届けします。
気になることならぷんぷんぷん、だからちびちび
では沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業、実業家など話題のゲストを紹介していきます。本日のゲストですけれども、松岩流比嘉澄子流、琉球舞踊研究所ですね、比嘉澄子さんの、琉球舞踊研究所2代目家元、比嘉早苗さんにお越しいただきました。
はい、どうぞよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
まず、荒垣松岩、松陰会創設、比嘉澄子生誕100周年記念公演、松岩の絆100年を紡ぐっていう、こちらは、沖縄国立劇場、沖縄大劇場で、踊りが行われるんですね。
はい、そうです
ね。これは100年を紡ぐってありますけれども、何回目の開催になるんですか？
100年を、何回目
って、この、はい、今回初めての試みなんですが、このすご国立劇場、沖縄の大劇場って言ったらすごいじゃないですか。
すごい。いやいや、その前に市民会館、那覇市民会館ございましたので、
はい、
あちらで2回ほど公演しておりまして、平成6年と12年かな、
はい、
その後閉館になった後、今国立劇場で2度ほどやって3回だから、トータルで公演としては5回目ですね、松岩流の公演としては。
はい、そうなんですね。これはみな皆さん踊り手さん、踊りで琉球琉舞で何名ぐらい出演？
今回はですね、53人ですかね。もう今までにない数ではあります。なぜかと言いますと、後で申し上げますけど、はい、子どもたちが4歳の子から中学生までが1曲24人で踊るんですよ。
はい、
残りはもうコンクールの受賞者であったり教師師範ということでやりますから、大人が29名トータル53人で今回、はい、舞台務めさせていただきます。
すごい、
そんな舞台見たことないですね。
はい、やってらっしゃると思う。
50何人とかで、そうなんですね。
年齢層の幅はどんな感じです
か？う
ん、
そう、幅がありますね。
ね、
4歳から
77、8歳までおりますので。
す
あ、幅は、ね、
じゃあ、あ、
一気にやってませんよ。踊れません。
最後フィナーレの時とかじゃない。
フィナーレぐらい、
フィナーレはみんなでうわっと
思ってますけど、ね、
圧巻の、
になりますね、きっとね。
ねえ、びっくりですね。 普通のなんかこうリューブね、どっかの料、うんね、料亭なとかで見るときはね、うん、大体なんか3人とか4人とかで、
そのくらいで組める踊りもあれば、はい、軍部がまあ8名ぐらいでやるとかね、はい、ダンチャ名とかは8名とかね、うんうん、そういう感じでやってますので、今回も全員とにかく出そうということで、はい、うん、みんなで盛り上げていこうかと思ってます。
おー、素晴らしい。あ、ではもう毎年開催とかではないの ですごく貴重な公演ではあるんですね。
そうです、もう前回から9年経ってますからね、
はい、
そうなんです。平成6年、平成12年で、平成18年で、平成29年かな、でその後あの今回ですから。
ほ
う、杉子先生、はい、まだご存命の時にあの2回はやってて、3回目は先生が亡くなられて3年期で、3年期だったかな、うん、それから13年期ということでやりました。今回は お祭りじゃない、お祝いですね、
お祝い、
今回は何の祝儀、いやですから100年、
あ、100年のお祝いで今回は。そうそうそう、あ、じゃあこの9年間やらなかったのは、
ちょっとコロナも ありましたし、あの実はあの東澄子先生の場合はもうあの今104年経ってるんです、うん、ですから4年前というとやっぱちょうどコロナ禍で、
あ、
とてもとても舞台ができるような状態でないので、そのまま伸び伸びになって、
はい、
たまたま、まあ、たまたまっていうのか、まあ、今年その小委員会あの発足した時の、創設した時から数えて100年だから、ドッキングさせた形ですね。
本当ですか。え、もうあの2代目は2代目、はい、比嘉さなえさん、さねえ、さなえさんってね、今もうさなかつとかいろいろありますけどこちらのさなかつもね
どうしよう
ねえ、2代目にな、にこう代が移られたのは何年前ぐらいで、もう、
もう母、澄子先生亡くなられてから、その亡くなる前ですね、
うん、
なりました
。大体何年前ぐらい、
16、17年ぐらいになりますかね。
どうですかです、この、
うーん、
大変です。なんか代表みたいな感じなんですかね。
そうです ね、
そしたらもう全部仕切っていかなきゃいけないんですよね。
そういうことになりますね。
変わりました。大変ですか。
大変ですね。
大変ですか。
全てが大変です。でも楽しいですよ。それはそれで。
さなえさんは何歳から踊ってらっしゃるんですか。
ね、踊り始めたのが、
はい、踊り始めは、
踊り入門したのが2番目の子が生まれた時だから27歳、6、7歳ですね。それからです、スタートは、遅いんですよ。
あ、でもあれですよね、なんかこう皆さんね、3歳からとか
って、ね、そうそうそう、皆さんそうなんですよ。
え、でもちょっと今気が楽になったというか、その27歳とかそれぐらいの年からでも入ってって、
大丈夫、もう大丈夫です、
こうやって、ね、こうやって2代目っていうね、
まあ、たまたまです
ね、いや素晴らしい、すごいじゃないですか。い
や
い
や、だから母のあなたもやってみる、まあ、あの子育てをしながら、こればっかりじゃちょっとつまらないでしょ、うん、あの稽古場に結構ね、あのやっぱり主人の実家なの でしてましたので、見る機会多かったんで、やってみるっていう一言がきっかけなんです。やってみようかなぐらいな軽い気持ちで入っちゃったんですよ。
いや、それまでなんか違うダンスはやってたんですか。
ちょこちょこって中学高校あたりちょっと何ですか、ダンスみたいなのはやってましたけどね。
それはヒップホップとかではない、
そんな今の時代じゃないから
ジャズダンスとか創作ダンス
みたいな、そうですね、それですね、うん、そういうものをやってはいましたので、まあ、体を動かすのは別に苦にはならなかった。でも腰の落とし方全然逆ですからね、もう足の上げ方、こう片足立ちする時のこの立ってる足がこう下に向いてるって言ってパチッとされたこともありました。やっぱりちょっとまっすぐっていう形を取るのにとっても苦労しました。で最初に習うのはあのカジャリ風祝儀舞踊ですよね。あのスローテンポなリズムと、それとあの歌がよく理解できない、気流のふくらしゃやとかっていう、ちょっとそれがうーあーしてるようなこの音楽になれないので、家事する時もこう 置いてテープレコーダーあの時はね、うん、それを聞きながら家事してる、うん、この音に慣れないといけない、
うーん、
そんな感じで
入ったんです。なんかね、本当にスローテンポだからできそうな感じもするんですけど違うんでしょうね、全然ね、
歌に合わせた振りですから
ね、え、あのスローテンポがやっぱりすごく体感とかないと
本当ですよね、
きついし待てない、
いやアップテンポのものもありますけどね、まずもう初っ端入り口はやっぱり全ての基本が入ってるっていうことでカジャリ風っていう風、どこの稽古場もそうだと思います。まあ子供にはそういうスタートはしません、子供の踊りがありますので、うん、そういうものから「はい似せた」とかね、「はい似せた生どもちゃんな」って歌いながら踊る、
うん、
だから子供が好きそうな感じのアップテンポでやってますけど、大人はどうしてもやっぱり基本が大事、歩みであるとか、
ああ
まず歩みと体型、姿勢、
本当に姿勢、うん、指先一本一本まで、
そうですね、
気を張って、じゃあもうね、27歳から始めて、うん、10年、うん、
まだまだです、ま、うん、
そうなんです、もうね、
もう尽きないですよね。
上は何歳ぐらいまで、
今はもうお偉い先生だってもう90代やってらっしゃるから、それでも格尺としてらっしゃるし舞台にも立ってらっしゃるんで、もう私たちが音を上げたらとても申し訳ないと思ってます。
へ
え、やっぱり新しいです、
足腰が強いですよね。
いやそうですね、
そうでないとね立てないですもんね。
90何歳で舞台に立つってなんかもう羨ましいですね、そうありたいですね、
本当ですよ、素晴らしいです、
すごい。あ、ちょっとまだまだお話を伺っていきますけれども、はい、一旦ここで CM 入れます。
はい、ベストウエスタン沖縄女ビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK、 お問い合わせは098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
い、本日の晩御飾うちなあちゅのコーナーは、松岩流比嘉澄子琉球舞踊研究所から2代目家元の比嘉早苗さんにお越しいただいてます、ね。3月21日土曜日午後2時開演となりまして、国立劇場沖縄大劇場で、こちらのね100年の記念公演を行うということでね、うん、総勢53名出演されるということで、すごいですね。はい、これ女性だけではなく
ではないです、男性 も、うん、子供たちも2人いて、
はい、
あと大人が 1、2、3、はい、トータル5人ですか。
はい、
はい、
本当ですか。あ、なんかさなかつとか言って、はい、高坊さんでは、あ、そう、もう出勤の時間ですね。なんかいろいろコメントもね来てますけれども、はい、ありがとうございます。じゅんじゅんさんもいつもありがとうございます。はい、ね、お話をまだまだ聞いていきたいんですけれど、松岩流のこれまでの歩みなどについてちょっとお話伺ってきてもいいですか。
はい、
はい、
もう私たちの師祖であるこの荒垣松岩先生は、昔、ね、明治から明治大正昭和とそういう、まずはあの時代はお芝居なさってて、お芝居と組踊りと琉球舞踊っていう3本立てでやってらしたんですけれども、あの時代、まあ、男性だけの世界だったんですよね。それをやはりもう時代がどんどん変化していって、女性にもそういう琉舞を教えたいということで、うん、この芝居の世界を降りられて、組踊りと踊り琉球舞踊の世界だけでやろうということで、松韻会を大正15年に立ち上げたんですね、その稽古場を。それでもうあの時代っていうんですかね、やはり琉舞をやってる方たちっていうのはやはり料亭などに勤めてらっしゃる方々がほとんどだったので、やっぱり一般の女性、一般の家庭 の女性には教えなかった、習いに来なかったっていうのが本音なんですけどね。それを自分の娘、次女のよし子、三女のすみ子、2人に松岩先生教えたんですね。それは襖全部閉めて真っ暗な状態にして、まあ、ろうそく1本か分かりませんけど、もう暗い中で、要するに外に音が漏れないようにして教えられてた。やはり世間のそういう面がありますのでね、はい、うん、ですからおばあちゃん、松岩先生の奥さんですね、はもう娘にこんなことさせたらダメじゃないですかってこうしょっちゅうおっしゃってたみたいですけど、あんたがわからないとこれからそういう女の子ができるような時代になるんだからっていうことで、ずっと教えてらしたみたいなんですよ。そういう中で昭和11年に琉球古典芸能大会が東京の日本青年館ということで舞台がありまして、そこに次女のよし子、まだその時が17歳ですかね、うん、も一緒に行きまして公演に出演したんですね。それでその時に演じた鳩間節っていうのが本土で結構なんか人気が出たっていうんですかね、いろんな有名な先生方に何て言うんですかね、脚光を浴びたというのかな、中央の方からちょっと結構評価と注目を浴びたものですから、うんうん、逆にこれを逆輸入っていうんですか、その後に沖縄で火がついたというか、そういう時代だったんですって。それで、まあ、いろんな、ね、そう支援組織っていうんですかね、旧宝会っていうのを建てまして、鳩間節の鳩とよし子のよしっていうのをつけて、これはね多分講演会組織だったのではないかって今言われてるんですけれども、やっぱりなんて県内の各界のそうそうたる方々が支援組織を作られて、こう中央に押し出そうと中央進出を 目論んでたったらおかしいんですけども、うん、よしこさんをそういう形で押し出そうとしていたみたいなんですよね。でその後でも松岩先生も亡くなられて、でよしこ先生も一応日劇の先生方から日劇のダンシングチーム、その時にですね琉球と八重山っていう舞台を日劇で日劇ダンシングチームとオーケストラをバックにやりたいということで沖縄に琉舞を習いによしこ先生のところに見えたんですって、まあ、そのうちの何曲か鳩まぶしと後花でしたかねを教えられたみたいなんですけど、これを東京に持ち帰って日劇が舞台化してでやったらしいんですね。でもその後やはり本場の先生方に来ていただいて教えていただこうということで舞台を作ろうとしていた矢先、よしこ先生が亡くなられたんですよ。だからよしこ先生はいらっしゃらなくてもすみこ先生がいらっしゃるからぜひすみこ先生だけでもいらしてくださいっていうふうに向こうから希望をいただいて、それじゃあということで思い立って東京で、まあ、日劇のダンサーの方々に直接指導なさって、うん、で一緒に舞台に立たれたみたいです。あの頃はやっぱり三線ではなくて先ほど申し上げたようにオーケストラなんですよ、うんうん、でレビュー形式なんですよ、うん、曲切れるんではなくてどんどんつないでいくような形のレビュー、うん、それをなさったみたいで。
オーケストラで琉舞ってどんな感じなんですか、
ね、ですから歌がないんですよね。
へ、
同じ音曲を4番までだったら4番まで同じような。
へ、うん、なんかちょっと想像つかないですね。
想像つかないですよね。なかなかやりませんしね、うん、で、はい、そういう形でやったものですから、今回この舞台3月21日の国立でも、あ、ごめんなさい、その前にその舞台をいつまでもなんていうんですかね、すみこ先生はやはり自分でまた再現したいって思いがあったようなんです。沖縄に戻られてきてからも、でちょうど73歳のお祝いを兼ねて芸歴65周年っていうことで、先ほど申し上げた第1回目の松濤の舞っていうのを舞台を作った時にこのオーケストラを編成させていただいて、それは県立芸大の祖健法政先生っていう教授なんですけど、うん、を中心にいろんな方々に、うん、まあ、学生さんが主だったと思うんですけど、劇団琉球メモリアル、あ、東京レビューメモリアルという、うん、楽団を作っていただいて、で編曲をあの頃の山城勲先生にお願いして、要するにクックンシーだったのを音符にしたわけです。
はい、ありがとうございます。ちょっとねずっと歩みがね、長い100年の歩みなので、ずっとまあ続いていくわけですので、あれなんですけれども、すいません、一旦お時間が来ましたので一旦 CM を流しますけれども、私はまたこれでちょっと一旦失礼いたしますので、はい、ごめんなさい、まだまだ続きございますので、
そうです
ね、はいはい、ゆっくりとお伺いしていきたいと思いますので、一旦 CM です。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか。昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心未来を共に作り守るダイナミックプランニング、企業ご家庭の生命保険、
損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
はい、引き続きですね、松岩流比嘉澄子琉球舞踊研究所2代目家元比嘉早苗さんにお話をお伺いしていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先ほどこの松岩流のこれまでの歩みというお話をしていただきましたが、その後この、まあ、逆輸入みたいな形で沖縄の方でまた盛り上がるこれからだなっていうところで、
そうなんです、
亡くなられたということで、
まあ、それを、うん、引き継いだ澄子先生なんですけれども、うん、その時でもまだ10、よしこ先生が21歳で亡くなられて、澄子先生その時17歳なんです。
あら、
はあ、まだまだ
若かったんですね、
若い中で、うん、もうあのね、松岩先生、よしこ先生の後を一人で背負って頑張ってきて、
うん、ま
あ、先ほど申し上げた、うん、あの日劇の舞台、うん、を踏まれて、まあ、それが要するに澄子先生の、これまでの琉舞に対する思いみたいなものも確立されたんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほど。
うん、で、よしこ先生はその時に、うん、いろいろとバックアップって先ほど申し上げましたんですけども、
はい、
県内でその研究部員を募集するとかですね、うん、なんかこうなんていうんですか、下部団じゃないですけど、そういう組織作りも、うん、まあ、いろいろ先ほど政財界の方々のバックアップもあったもんですから、うん、そういう組織作りもなさってたみたいで、
うん、
で琉舞を教えながらっていうことではあったんですけど、はい、やっぱりちょっと、ね、負担も大きかったんでしょうね。うん、そういうのもあったものですから、まあ、引き継いだ澄子先生も、まあ、今回は今回というのか日劇の方で教えた時にも、うん、得意芸っていうのはやっぱり、ね、うちの澄子先生ハトマブシなんですよ。
うん、
ハトマブシの比嘉澄子、比嘉澄子のハトマブシっていう感じで言われるくらい、
ね、
だから私たちはこのハトマブシを踊る時にはもうすごいプレッシャー、責任を感じながら踊ってる。
なるほど。
うん、気安く踊れないような感じの踊りなんですね。まあ、お家芸っていうものですからね、うん、そういう感じでやってきました。はい、まあ、
うん、で、まあ、今回ですねこの、うん、まあ、100周年記念公演ですね、松岩の絆、
はい、
100年を紡ぐということなんですけれども、まあ、これまでのこの歴史もあって、それをなぞるようにまたあの公演も組んでいるというふうなことだと思うんですが、
うん、 ですからその先ほど申し上げたこの、琉球メモリアル、
うん、
ですね、レビューメモリアル、
うん、
まあ、命名は東京レビューメモリアルという楽団の組織にして、それを平成6年に松濤の前で演じた時のこの音源が残っているものですから、
はい、
この音源を使いまして今回の舞台にもぜひ先生の思いをぶつけようということで、うん、このオーケストラ3曲 オーケストラで踊っております。ですから歌がないんで、とてもちょっと馴染みのない音曲ではありますけど、子どもたち4歳の子たちから中学生、中学2年生までに24名に中竹天という踊りをですね、踊ってもらってるんですね。その後 あと2曲、タンチャメとハットマブシは、まあ、コンクール受賞者の方々で、教師師範で踊りますね。だからこれもまた先生が夢としていたレビューですね。もう途切れない、もう流れるように舞台を務めるということで、まあ、これが目玉でしょうかね。
じゃあ今おっしゃられたこの3曲がオーケストラバージョンで、
そうです、そうです、
歌詞がない、
歌詞がありませんね、はい、だから古い音源なので、どうかなと思うんですけどね、なんせ平成6年のなので、はい、
このまあ踊り手の方からしたら、その歌詞がないオーケストラバージョンで踊るっていうのは、今までのこの曲と比べたらどのような感じ方の違いみたいなものがあったりするんですか？
ありますね。やはり、その歌に合わせて振りはつけられてますので、その歌が出てこないと、なんせ手が出てこないっていうのが、まあ、普通私たち踊り、そうなんですけれども、でもだんだんに慣れてくるんですかね。あ、これ何番だなっていうのがね、こういう立ち位置になった時に、あ、何番だなっていうのも自分ながらに、ね、感じながらみんな踊ってると思うので、子どもたちも、はい、頑張って、はい、毎週1回土日利用して、はい、やっぱ父兄の皆様に連れてきてもらわないといけないので、糸満とか、あと北は恩納村からも来ますので、そういう方たちを集めるにはやはりお休みの時でないとダメなので、
恩納村の方から泊まりの
稽古場だと20何名立てませんので、はい、やはり総勢ほら50名近く入れ替わり立ち替わりやるには、やはり国立劇場の稽古場を借りたり、環境の森とかティルルのホールをお借りしてお稽古させていただいてます。毎週ですね。
毎週大変ですね、
はい、はい、でももうね、あともうあと10日で、やってきますので、
いやすごい、結構もうカウントダウンも始まってドキドキされてるかと思うんですが、
そうですね、
まあ、この比嘉さんの、早苗さんのですね、本公演へのちょっとまあかける思いというかのがあれば、
そうですね、まあ、先代から受け継いできたそういう松岩流の踊り、踊りだけじゃなくて、やはりこの踊りに対する思いだけじゃなくて、技もそうですけど、やはりその前に心ですね、人間としての心構えっていうのもやっぱり大切にしたいなと思いますし、だからその子どもたちにもそういう思いを伝えたいと。で、舞台もどういう思いで立つんだと、どういう苦労をしてみんなこの舞台に立ってるってことを分かってもらいたいという思いで、やはりね、子どもたちもそうですけど、今教師、まあ、コンクール受験生にしても多分自分たち の先代の先生方、どういう先生方がこういうのを障害をつないできたかっていうのは分かってない子も結構いるんですよ。だからこれをやはり分かってもらうためにこの講演をやろうというのも目的ではあるんですよね。
なるほどですね、
ですからこの思いをつないでいたもらいたいと、子どもたちに、そういう紡ぐっていう形にしたんですよね。
なるほど、ちょっと継承的な意味も込められてるんですね。
はい、そうですね、やはり流部だけではないんですけども、こういう芸能関係もそういう習われる方がちょっと人口減ってるんですよね。減少してるのが状況なので、そういう現状を踏まえて、まあ、これから自分たちのこの郷土の文化、沖縄の文化、もう昔の札幌市時代のこの王朝芸能ですよね、それを芸能だけじゃなくて、いろんな陶器であったりとか、漆器であったりとか、そういうものの文化を引き継いでいく、流部だけじゃなくて、だからそれを誇りに持って、繋いでいってほしいっていう思いで、
確かにこの まあ、国全体として、うん、あの少子化っていうのも進んで、
それもありますね、
で沖縄はまだまだ、ね、うん、子供多いっていうふうに思いますが、うん、
でもやっぱりね、あの学業が第一ですので、皆さん塾とか、ね、そういうところには他の習い事はなさってるかもしれないけど、留部人口がどうもね、
なるほど、
うん、減少していく、ね、現状なので、うん、それをどうにかまた掘り起こしも兼ねて、
はい、
うん、踊りはこんなに楽しいのよということを伝えたいなっていうのが、うんうん、で継続してやってもらいたいっていう気持ちもありますね。
ありがとうございます、はい、じゃあもう一回ですね、 CM の方を挟んで、 CM 開けてからですね、まあ、この比嘉純子さんの人柄であったりとか、うん、このまあ踊りに関わらないところとか、またお話ちょっとお伺いできればと思いますので、うん、はい、一旦 CM です。
はい、
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は 098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
皆さんはパンダ無線、月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
那覇の諸町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
はい、本日は松岩流比嘉純子琉球舞踊研究所2代目家元比嘉早苗さんにお越しいただいています。はい、ということでこれまでですね、松岩流のこれまでの歩み、うん、まあ、そしてこの本公演、荒垣松陰、松陰会、松岩松陰会創設、比嘉純子生誕100周年記念公演、松岩の絆100年を紡ぐについてですね、お話をお伺いしてきましたが、またこちらの公演の開催日時であったりとか場所、また改めてご紹介の方をお願いしてもよろしいですか？
はい、松岩流の、創設なさった松陰会、
はい、
がちょうど100年を迎えますし、あと純子先生が104 4年になるんですね、うん、でその間にあの次女である澄子先生は三女なんですけど次女の新垣佳子先生がいらっしゃいまして、うん、まあ、この芸能のなんですあれが 3,4 年しかないものですからそれをもう少しあのクローズアップしてもらおうということで、はい、あの明治大学の波照間先生波照間長子先生に、うん、あの佳子澄子に関するあの研究論文をこの講演にお寄せいただいているものですからすごいプログラムに載せてありますので、うん、ぜひ皆さんお読みいただければと思ってますけども、はいはい、時間と場所はですね、3月21日土曜日の、2時から、うん、はい、国立劇場沖縄大劇場で、はいはい、公演いたします。ぜひ皆様いらしてください。
はい、ぜひ皆さん足をお運びください、はい、前売りが、4000円となって、はい、当日が4500円となっております。はい、これあのチケットお買い求め問い合わせの方はどちらの方で、
そうですね、それぞれもあのチケットを持っておりまして、うん、どちらかにお預けしてるってことはないんですよね、
はい、
だから直接お問い合わせいただければと思いますけども、うん、
分かりました、はい、お問い合わせの連絡先などございますか。
じゃあ私の携帯でよろしいですか。あ、
大丈夫ですか。
はい、はい、090-44715005です。
日賀さんですね。
はい。
はい、じゃあチケットお買い求めの、お問い合わせなどはこちらの日賀さんの携帯の方に、ご連絡をしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、今ですね、はい、この日賀澄子さんの、まあ、人柄であったりとかそういったところをお話をお伺いしてきましたが、
はい、
まあ、そこを小さい子たちも一緒になんかまあ。思いを馳せながら踊りの練習もされていると思いますが、はい、この小さい子たち あの様子とか、うん、どういった感じですかね。
そうですね、うん、最初はやはりね戸惑ってた感じもありましたけども、うん、これだけの大勢の人で踊るのは多分初めてだと思うので
、そうですよね、
はい、でもだんだんに回を重ねていくにつれて、
はい、
もう楽しくなってきたのか、はい、隣同士もう誰が隣に立ってるっていうのは理解もちろんしてますので、あの4歳の子たちはですよ、
すごい、
もうもちろんもう学年が上に上がっていくに従って、うん、もうねコンクールとか受けられるような年齢の子もいますので、うん、そういう子たちにこうリードされながら、うん、うまく少しずつ上達しております。もうちょっと大きい声でこう兵士を入れてもらえたらいいかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、徐々に、はい、と思ってます、うん、でも私たちはその子たちからパワーをもらってますので、はい、
やっぱりそうですよね、
子供はやっぱりいいですね、見ててこちらが楽しくなるし癒されますね、
また先ほどもお話をお伺いしましたが、まあ、ちょっと涙を流しながらも練習に励む姿も見えたりして、
ね、う
ん、4歳の子たちのこの踊りの振り付けの覚えるのって早いんですか。
早いですね、はあ、結構、うん、周りがこうやるとあでも反対に手を上げたりする子もいますけど、うん、それでもいいかと、
うん、
それなりのその年齢なりの踊りだからもうね、うん、直すことはしないでおこうね、うん、まあ口では言いますよ、反対だよって言うけど、それでもそのままやらせております。素晴らしいですね、まあ、それでね、その体験が経験が、うん、将来生かされたらいいかなとは思うんですけど、
うん、この兵士はどういった兵士があったりするんですか、うん、
いやささはいやって言いながらね、うん、なんかね歌もあるんですけどね、
踊りをしながら、うん、その兵士を言いながら、
うんうん、言いながら、うん、いろいろ、はい、
かわいいですね。
かわいいですよ、うん、とっても。
で、あ、
またちょっと戻りますけども、先ほど、はい、お話しました昭和11年の琉球古典芸能大会には日本青年館でやられた大木先生方の踊り、
うん、
玉城清十先生と荒垣正岩先生の高寺漫才であるとか、まあ、全部ではないんですけど一部残っているようなので、うん、それ提供いただきまして、
はい、
よしこの荒垣よしこの鳩まぶしであるとか、
はい、
何曲か残っている映像がありますので、それも 放映したいと思ってますし、あと澄子先生があの映画に白い壁画という東宝映画なんですけど、それに出演なさって、まあ、あのどこ多分那覇の料亭で踊られてる姿なんですけどね、映画で東宝映画で高田実さんであるとか、あの月形龍之介さん、まあ、昔の名優さんたちですけど、その方たちがお出になられてて、風土病を撲滅、風土病の研究のために本土からいらして那覇で、まあ、行き先は多分西表だと思うんですけど、那覇でちょっと滞在した時にこの踊りを鑑賞したということで、澄子先生が 2,3 曲踊ってるんですよね、その映像も、少し流そうかなと思っておりますので、過去のいろんなそういう資料もお出ししようということで、
じゃあ映像記録も振り返りながら、
そうです、それとあとね、もう一つね、笠踊りっていうのがあるんですけど、はい、これは澄子先生が昔お稽古してた時、昔音源ないですよね、だからご自分で、まあ、昔の先生方そうなさってたと思うんですけど、三線弾いて、そして歌いながら、で身振り手振りするんですけど、はい、背中には自分の息子、まだ赤ん子の赤ちゃんの時に背中に背負って おんぶして、そういうふうに教えてらしたという、その時の音源、これもまたあるんです生歌ですね、はい、ですから稽古場での、その様子ですね、はい、稽古場の、はい、もう短いですけど、その1曲はそれを使おうということで、
じゃあちょっとぐずってる声とかも入ったりしてるんですか、
ね、それはどうですかね、それはないかもしれませんけどね、でもまあそれで、はい、まあ、少し先生の声もお聞きいただければと思ってますけども、
はい、分かりました、ありがとうございます。で最後に一言ですね、まあ、この松岩流のこれから、はい、まあ、どういったふうにしていきたいっていうところ、
ね、
うん、
まあ松岩よし子すみ子とね、脈々とこう受け継いでこられた、松岩の技と心、まあ、難しく言うとそうなんですけど、まあ、それも私たちの世代でバトンタッチしていただいてるんで、それをまた次の世代にバトンタッチしていくのが私たちの役目かなと思っておりますので、
はい、
この舞台でそれを皆さんにお見せできたらなと思っております。はい、
かなりですね節目な
公
演ということ で、
そういうことですね、はい、
結構見応えのある内容になっていると思いますので、皆さんぜひ
楽しんでいただければと思ってます、
は
い、
本日はどうもありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました、はい、
本日ですねここまでとなります、この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチソードフィッシュ沖縄ティーダ社労士事務所テルヤ漆器店月城交通ダイナミックプランニングメディカルハーブカフェ琉球ゼロワン一般社団法人コウノトリ会株式会社ゴリラワールド株式会社 JCC マイマイシーサーデンタルオロククリニック馬鹿門酒場龍神南西空調設備株式会社以上の提供でお送りしました。また来週も、お聞きください。ではさようなら。